西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、あったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探るというタイトルのもと、ゲストティーチャーには鉄道案内人の古本拓司さんをお迎えしてお届けしています。古本先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週阪神甲子園線をいろいろおさらいしていただいたんですが、はい、ここが古本先生が鉄道好きになった原点、
はい、
っていうことなんですね。
ですね、はい、
ね、やっぱりなんかすごい憧れというか、
はい、
鉄道に対しての夢っていうのは今もね、
はい、
ますます深まってるみたいで、
はい、
なんか随分大きなプロジェクトにも関わってらっしゃるというか。
大きいってことではないんですけれども、はい、2016年に熊本地震が発生したんですけれども、
はい、
その時に、鉄橋が崩落して今も、部分的に運休をしている南阿蘇鉄道というのがあるんですね、
はい、
そこの、支援という形で、
うん、
チャリティーカレンダーを作ってその売り上げを義援金として送る活動をしています。
あ、そうなんですか、はい、ここはどうなんですか、その、いつ頃に復旧というか全線開通するというのは、うん、目処は立ってるんですか。
はい、一応現地の方に聞いたところでは2023年の夏ということなんですけれども。
あ、じゃあもうちょっとですね、
はい、ただこの部分というのが、うん、いわゆる JR とその南阿蘇鉄道を結ぶ鉄橋があったところで、要は今は離れ小島の状態なので、
うん、
要は短い区間でそれこそ村内だけを行ったり来たりっていう状態なんですけれども、復旧すればその熊本市内であったり近くの大津町、ここに高校があったりするんで、そちらに通う、生徒さんたちが利用することにはなると思います。
じゃあその観光だけじゃなくて、そういう地元の足としても、
はい、
やはりなくてはならない鉄道なわけですよね、
はい、そうですね。であとその鉄橋がすごい風光明媚ということで、
はい、
トロッコ列車が走っていたり、
うわ、絵になりますね。
なります、
映えますよ。
映えます。いや、で昔からそれこそもともと国鉄だった第三で第三セクターに転換した路線なんですけれども、当時もちっちゃな SL が走っていて、
う
ん、
うわ、
それがなんていうんですかね、もうそこを撮るっていうのがもう撮影名所の一つですよね、言ってしまえば。
撮り鉄の方はもう、はい、逃せないポイントだったんですね。
で実際その機関車 C12 型って言うんですけれども、うんうん、その機関車は今でももうじき撤去されるのかな。
あら、そうなんですか。
高森駅の駅前にあったんですけども。
でもまたね、早いうちにぜひここ復旧していただいて、
はい、
トロッコ列車とかね、
はい、
また乗りたいなと思ってらっしゃる方も多いと思いますけれども、はい、そうですか、はい、なんかね、なくなっていく路線もあれば、そうやってまたね、みんなの努力で存続していくところもあって、
はい、
ね、大変だと思いますけど、ぜひね、
でも本当に第二の故郷ができたみたいな感じで。
そうなんだ。
現地の方とも行くと、
はい、
もういつでも遊びおいでって、うん、今はねこのご時世なんで行けませんけども、はい、一二度オンラインで、
うん
うん、やり取りをしたりとかもして。
そうですか、はい、第二のふるさとは、
はい、
阿蘇ですか。
阿蘇です
ね。いいですね。、うん、さあ3週目の今日はですね、
はい、
阪神向こう側線と今津出屋敷線の関係ということなんですが、
はい、今もちょっと高森線を走った SL の話をしましたけれども、
はい、
実は同じタイプの C12 型蒸気機関車が向こう側線を走ってたんですよね。
え、そうなんですか。
はい、
初めて聞きましたそれ。
はい、 第1回の時にちょっと話をしたんですけれども、はい、福岡線が軍事輸送のために作られた路線ということで、
はい、
国鉄の西宮駅から、うん、甲子園口を通って向こう橋をくぐって、向こう側から須崎の、うん、川西航空機の工場までを結ぶという路線があったんですけれども、
はい、
そこの、入れ替えといいますか貨物輸送に使われてたのがその C12 型であったり。
あ、そうだったんですか、
はい、
でそこまで、まあ、貨物輸送で行ってました、
はい、
でそれがその後、
まあ、その後あの向こう側を渡って対岸の前大浜今 の、 あの、湾岸線の尼、はい、崎末広インターチェンジの付近まで伸ばそうっていう話はあったんです、
うん、はい。
ただもともとがその今津出屋敷線として計画されていてで鉄橋は作ろうとしたんですよね、
うん、
そっちょうど、向こう側の須崎から対岸の平西門町まで渡すための鉄橋は作ろうとして橋脚までは作ったんですけれども結果的に橋はかからずという、
はい、結局その計画が頓挫してしまった
そうです、ね、はい、
ということなんですか、はい、その橋脚っていうのは今も残ってるんですか。
昭和60年ぐらいまでは確認できたんですが、うん、今はもうなくなってますね。
そうなんですか、はい、阪神向こう側線と今津出屋敷線っていうのがあれですよね、幻の路線、はい、つまり未成線というか、はい、計画だけあって、はい、っていうことなんですけれども、これはじゃあドッキングさせて結構壮大な、
そうですね、その貨物輸送の路線としても使おうとしてたようですね、
はい、
当時は戦争の軍事輸送というのもありますけれども、尼崎の湾岸部っていうのは発電所もあったり、あと鉄工所も結構あったりとかしたので、うん、今そこで電気を起こして鉄を作って、で川西航空機に送って飛行機や戦車を作って、で国鉄へ持っていくっていう、
はい、
で実際にそっちの工場からではないですけれども、川西航空機から国鉄に向かう最中で戦車を貨物列車に積んで運んでる写真っていうのはありますね。
乗るんですか戦車。
そんな大きなものじゃないんでしょうけれども、小型の戦車だと思うんですけども、
はい、
そういったものは何回か見かけたことがあります。
あ、そうなんですか、はい、それは写真として今残っていると、
写真としてですね、
はい、はあ、ということはやっぱりかなり重要なその動脈というか、
はい、
その線路路線だったわけですね、
はい、
は
あ、その前大浜まで伸ばそうとしてた名残っていうんですかねがあるんですけれども、向こう側駅のちょうど阪神の本線のガード下あたりに、
はい、
キロポストで、まあ、ちょっと説明するとあれなんですけれども、
はい、
鉄道の線路の横にいろんな標識があるんですけれども、その中にここからここまで何キロだよっていうような数字が書かれた表があるんですよね、
はい、ま
あ、我々キロポストって呼んでるんですけれども、そのキロポスト自体はもともと起点に置かれるものなんですけれども、
はい、
なので本来であればそこにあるのは0キロポストがないといけないんですが、
はい、
なぜか3キロなんですよね。
どこから3キロなんですか。
で、向こう側線をちょっと進んでいくと、
はい、
東成尾と須崎の今の須崎の駅の間に、2キロポストということは、
はい、
どんどん南に行くほど距離が減っていくということは、
うん、
最終的に0キロポストがあると思われる場所はその前大浜天ヶ崎市内になる予定だったと思われますね。
あ、そうなんですか、はい、そのゼロのところが起点ということになるわけですか。
はい、
は
い、で、まあ、その今津出屋敷線とつながるところが0キロというような形にはするつもりだったのかなと思います。
うーん、なるほど。
ただ橋を2本もかけるわけじゃないので、いわゆる二重戸籍っていう、まあ、一つの線路だけれども向こう側線としての線路の席とその今津出屋敷線としての席を両方待たせる可能性はあったと思いますね。
でも その橋も今はなく、
なく
遺構も見ることができないという、はい、多分ここにあったのだろう、
そういう
ことだろうな、作ろうとしていたのだろうと、はい、
でこれのその証拠じゃないんですけど、鉄橋がなくなってからも、はい、実は鉄橋と橋脚がなくなってからもちょっと地図で読み解けるんですけれども、
はい、
その今の向川団地駅前の通り、あの向川モールとかあるところですけど、あの道って遡っていくと、明治42年の地図でも確認ができるんですよね、
はい、
でその延長線上にそのさっきの橋脚があったりとか、
うん、
でさらにこの道を反対方向に伸ばしていくと、鳴尾競馬場の、正門付近に出るんですよね、
は
あ、今の向川城学院の建物があるあたりなんですけども、あれがもともと鳴尾競馬場のスタンドだったっていうのは有名な話なので、
はい、
ということはその今津出屋敷線が、競馬場への足としても使われる予定があったのかなっていう、
はその当時競馬場にはどうやって皆さんいらしてたんですか。
そうですね、もともとは阪神本線から、今の鳴尾駅からですね、
はい、
今は鳴尾向川女子大前になってますけども、正しく言うと、
はい、
あの本郷学文筋があると思うんですけども、
はい、
それを下ってそれをまっすぐ降りていくと、その阪神競馬場の鳴尾競馬場の正門の前にあたるっていう、
じゃあそこから歩いて行くというのが主流だったわけですか、
はい、今でも競馬道っていう表記がどっかに あの現場っていうかそのあたりにあったっていうのを聞いてますし、
はい、
で実はうちの父がその鳴尾に住んでたんですけども、あの本郷学文筋のことをおけら街道って呼んでましたんで、
吸っちゃってお金がなくなってっていうことですか。
歩いて帰る道っていう。
うわ、そうなんですか、はい、うん、じゃあ競馬にやっぱり凝った方はそういう惨憺たる状況になることもあったということなんですかね。
そうですね、はい、
でもまあなんかね、あのそのためにこう鳴尾のところがちょっとこうカーブしているのは、
はい、
その南の方へのちょっと利便性というかも含めてというふうなんだっていうこともちょっと聞いたんですけど、
そうなんですか。そうですね、まあ、あの下ることによって鳴尾村の中心を、もともとは今の旧国道沿いを計画してたようなんですけれども、そちらの方に寄せることによって鳴尾村の中心を通るっていうのはあったと思いますね。
でもその競馬場への、まあ、アクセスも結構便利になりますし、
はい、
この線ができてたらきっとあのね、まあ、おけら街道を歩く方には電車賃がないわっていう方もいらしたかもしれませんけれども、はい、ね、でも便利になったかもしれませんのにね、
まあ、今だったらね、それこそ浜ちょうどあの浜甲子園団地 の、
はい、
あのライフの前のちょっと広めの道になるので、うん、もう団地から あの通勤の足としても機能してたとは思いますね。
そうですね、その他にもなんかこの辺りっていうのはなんかその2つの線のなんか 思い出というかなんというかこうだったんじゃないかみたいなことってありますか、
はいはい、その今その、向田のモールの前の道が、
はい、
その競馬場のスタンド側に出るっていう話をしたんですけども、
はい、
まあ、自分はそのルートじゃないかなとは思ってるんですが、
うん、
あの他の人によると実は競馬場のスタンド側ではなくて向こう上面側海側を走ってたんじゃないかなっていう計画したんじゃないかなっていう説もあるんですよね、
うん、
というのがこれはあの向川線というかそれを南に伸ばしていくと川西航空機の工場に突き当たって、
はい、
それをまっすぐそこから伸ばしていくと浜甲子園までシームレスに行くような感じ。ちょうどあの高専年金のスポーツセンターがあって、
はい、
野球場とかグラウンドがありますけども、うん、そこも一本なんか線路が引けそうな引き込み線みたいな道路があるんで、
はあ、
それがそのまままっすぐ浜甲団地通りを通って、浜大通りの方に出るっていう、
はい、その計画がどこを通ってたんだってどこを想定してたんだっていうのは今はもう残ってないんですか。
全くといって資料はないですね。うん、
そうなんですか。結構でもね、 すごい大きなプロジェクトだったと思うので、うんうん、いろんなものがいっぱい残ってそうな気がするんですけれども、うんうんうん、それ全く書類とか、うん、写真とか図面とかも何も残ってないと。
全くないっていうのがやっぱりその線路を引いてる直後、計画があって10年ほどでもこの辺りの土地が海軍に接収されて、
はい、
鳴尾飛行場になってしまったので、
うーん、
要は線路というか地図に線路を引く、線というか線路を引く前に、まあ、計画が頓挫しちゃったんじゃないかなと思います。
あ、なるほどね。で戦後、まあ、これは帰ってくるわけですよね、
はい、
でその鳴尾飛行場っていうのはもうなくなる、
はい、
わけですよね、
はい、
その段階でもう一度過去のその計画が浮上してくるということはなかったわけですか。
なかったようですね。一応歴史的に見ても年表で見てもそうですね、はい、あまりそういったむしろ団地ができて、うん、そっちむしろバスを引こうと した方が多かったようですね。
じゃあもうその鉄道でっていうのは、うん、その前の段階で
ストップ
していたと、
はい、でちょうどこの昭和30年代後半から40年代にかけてってあのモータリゼーション自動車の普及がかなり多かった時期 で、はい、で全国的に見ても路面電車が追いやられている時期だったので、
うん、
おそらくそういう路面電車でそういう団地輸送っていうのは考えなかったんじゃないかなと思いますね。
時代の流れみたいなところがあった、はい、ということですか、
はい、
でもかつてはその本当に、ね、工場へのすごい物資の輸送だったりとか、うん、それからまあ人員の輸送もあったでしょうけれども、はい、っていうので本当に期待された路線だったわけですよね。
そうですね、うん、
ねえ、
そういう意味ではちょっと残念というか、
うん、なんか随分とその工場もこう作ったりとかっていうのにもその鉄道会社も一枚勘でたって変な言い方ですけれども、はい、結局そこに使ってもらえるとかっていうのもね、うんうん、目論んで、
はい、
いろいろとこう介入してた部分もあったそうですね。
そうですね、
うん、
で実際その役目を担ったのがその向こう合わせになるんですけれども、
はい、
もちろんの川西航空機もそうなんですけれども、
はい、
戦後になってその工場もなくなって、
うん、
ただその跡地にあの別の会社の工場ができるんですね、
はい、
当時は確か摂津車両って呼んでたと思うんですけれども、
うん、
その川西航空機と阪神電車が共同出資をして鉄道の車両工場を作るんですね、
はい、
でこれが後に向こう側車両っていう会社になるんですけども主に作ってたのが阪神の電車です。
あ、そうなんです。自前のものを作っていたという、
そうです、いわゆる自社工場みたいな感じで。
そうなんですか。
でここで電車を作って、
はい、
向こう側線で本線に搬入して、で線路を走らせるっていう。
合理的ですよね。
合理的です、
ね、でしかもあの阪神の電車っていうのはとてもあのファンが多い、
はい、
ちょっとユニークなっていうか、
うん、
列車ですよね。
まあ、まあ、そうですし、
うん、
でそれこそあの、去年ですかね、
はい、
6月にあの亡くなったの赤土車、
はい、
あれも、
ええ、
要は向こう側線の要は須崎駅というか向こう団地駅前の近くにあったその、向こう側車両で作られて、
ええ、
線路を走り、
はい、
で最終的には向こう側線で里帰りをしていたっていう、
はあ、そういうことだったんですか、はい、じゃあそれは結構その合理的だしその将来を見据えてということでかなりその鉄道輸送というものに対しての期待はあったみたいですね。 その頃は
そうですね、そういったまあ工場としてのからのというのはあったんですけども、
はい、
ただここもちょっと結果的にまあ用地拡大もあって鳴尾浜に移転してっていうのはあるんですが、で今はこの向こう側車両自体もなくなってしまったんですよね、会社自体が。
そうなんですか。
理由がその阪神電車の車両を作りすぎてしまったためにあの新車を作るオーダーが入らなくなってしまった。
そうなんですか、
はい、ただ今はあの阪神車両メンテナンスという会社を、まあ、 新たに設立して、あの尼崎車庫の中に、まあ、その工場を構えてるんですけども、
はい、
そこで点検だったりとか改造だったりとかそういった作業は行ってるようですね。
そうなんですか、はい、でもそもそもどうなんですか、今後その鉄道輸送っていうのは、
はい、
未来としてはどうなんですかね。
そうですね、まあ、個人的には、その全国的な今路面電車復活ブームといいますか、
はい、
まあ、LRT ライトレールトランジットといって、
はい、
要はあの今多いのはその低床車両、要は床の高さが低いバスというところ、はい、ノンステップバスのような路面電車が増えてるんですよね。
ということは非常に乗りやすいですし、はい、
でバスに比べると当然輸送量も大きいわけで、
うん、はい、
でいわゆる専用軌道、いわゆる柵といいますか、そういったものをグリーンベルトとかですることによって、いわゆる渋滞とかも、まあ、巻き込まれないように走れるっていうのでは定時性も確保できるかなっていうので見直されてますね。
じゃあもしかしたら未来としては明るいというか、
そうですね、
ちょっと違う形でまた鉄道にいろいろ戻ってくるものっていうのはあるんでしょうかね。
あると思いますね。特に今免許取得率も下がってると言いますし、
はい、
で高齢化もあって免許返上とかっていうと、マイカーを運転する人自体がちょっと減ってきているので、
そうですね、はい、まあ、公共交通機関の出番としては今後多くなるかもしれませんよね、は
い、そうですね、
うーん、
サイズ的にも手頃ですし、
なるほどね。でもじゃあもしかしたら未成線っていうところになんか新たなそういう新交通みたいなのが走る可能性っていうのもあるのかもしれませんね。
あると思うし実際高いと思うんですよね。というのはその理由としてはやっぱり昔ここに線路を通そうとしたってことは何らかのニーズがあったんじゃないかなって、そういうことがやっぱり読み取れるので、ということはそこにもっぺん新しく線路を引く見直すっていうのは一つの方法だとは思います、まあ、あの廃線になった部分ではあるんですけれども、広島の JR 壁線という線があるんですけれども、ここ一旦壁から、北側が廃線になったんですけれども、これはまあ未成線ではないんですけれども、ただ人口が増えてきて一駅二駅、再度廃線後にもう一度線路を引き直しているので、
は
あ、やっぱりそういう線路があるところには何らかの必要な理由があるっていうのが、考えられるんじゃないかなと思います、
はあ、じゃあそれこそ西宮市のこう歴史を紐解いていくと、やっぱりなんか本当にその時々の人の動きだったりっていうのも見えてくるし、はい、ここにあったらいいなみたいなのはちょっとクローズアップされてくるかもしれませんね。
そうですね、それこそこの今津出屋敷線なんて、ね、あのそれこそ何度か言ってますけども向こう側団地があったり浜甲子園団地があったり、うん、大きな住宅を抱えてるエリアなので、
はい、
ここにもっぺん、ね、線路路面電車でも引いたら、
うん、
面白いんじゃないかなと個人的には
個人的には来週はあの、ね、生放送ですし、はい、皆さんからの、ね、いろいろなあのご質問などにも答えていただきたいと思いますが、はい、もしも今津出屋敷線がこの令和の今の時代にあったらどうだろうみたいなこともね、はい、考えてみようということなんですが、
はい、
やっぱこれはかなり街づくりだったり、
はい、
人の往来にはプラスになるところってありそうですね。
ありますね、
うん、
それこそ病院とかもそうですし、はい、ね、学校なんかもあったりするエリアになってくるので、
はい、
そういう意味ではかなりメリットの方が多いような気がします
そうですよね、はい、しかもあの、ね、あの西宮っていうのはその東西の
そうそうそう、うん、
なんか動脈としては、はい、まあ、JR あり阪急あり阪神ありなんですけれども、その南北の交通がちょっとね、
はい、
大変なというか、まだまだもっともっとなんとかなってほしいなという部分があるので、そのあたりのところをこれちょっとね、うん、緩和してくれるというかなんかになるんじゃないかなと思いますよね。そ
う
です、
こういうふうに線路を敷いていけば、
うん、
もちろん、まあ、路面電車という形であれば道路も使えますし、
うん、
いろいろとかつて計画されていたってことは、
うん、
有効性は ね、絶対あるはずなので、特にそれこそ、まあ、先ほどおっしゃられた通り阪神阪急 JR それぞれがつながってないので縦では
そうですよね、はい、
そこを結ぶ一端としてこの今津出屋敷線やったり、うん、そういったものが再浮上してくると面白いんじゃないかなと思います。
そうですね、来週はぜひ皆さんのね、はい、夢というか今津出屋敷線がもしあったらみたいなこともね、はい、ぜひぜひ聞かせていただきたいなと思いますが、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では古本先生お願いします。
はい、かつて川西航空機と阪神電気鉄道が共同出資で作った鉄道車両工場の名前は何？
はい、これが今日の問題です、はい、ここで赤同社も
作られたという、そうです、作られたという、
はい、ところなんですね、はい、はい、先週先々週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は阪神向川線と今津出屋敷線の関係というのをね伺ったんですが、
はい、
一言で言えばどういう関係と言えばいいでしょうね結論として。
結論はね、なんて言うんですかね、やっぱりあったら、
うん、
もう市の歴史が変わるぐらいの、
そうですかね、
やっぱり鳴尾村の歴史であったり西宮市の歴史であったりと、うん、すごく密につながっているのが見えてくるので、
うん
うん、タイトルつけたら本当に
、うん、
そういう風になってしまうかなって、
はあ、本当にもしとかね、うん、っていうのはあったらみたいなことは今ではもうね、うん、あれですけれども、もしそういうことになってたらっていうことはたくさんあるんです ね、
ね、もうおそらく人口流動とかも変わってるでしょうし、
はい、
どうするともっと人口が増えてたかもしれないです。
あ、今でも住みたい町ナンバーワンに選ばれている、まあ
西、 ですけどね、
西宮ですからもっともっとこういういろんな昔の知恵も入れて、
はい、
その南北の交通をもう少しスムーズにとか、ね、人の移動がもっともっとその公共交通機関でできるような、ね、プランが立てられればもっと住みやすい町になるかもしれませんね。
はい、
ということで来週はそのもしも今津出屋敷線が令和の時代にあったなら、はい、ということで、はい、検証していただきたいと思いますので、はい、来週もまたどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
あったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探る、ゲストティーチャーは鉄道案内人の古本拓二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。